おはようございます。新型コロナウイルス感染が増えつつありますが、一日も早く収束されますように。またコロナ感染により亡くなられた方々の永遠の安息とご冥福を心より お祈り申し上げ、通告に従い質問させていただきます。大項目1点目、市政運営です。中項目1点目は市民参加による評価システムについてです。地方文献推進法が施行されて、まちづくりは市民参加が当たり前という時代になりました。留萌市自治基本条例にも謳われている通り、市政の主権者は市民であり、運営に携わる使命が明記されています。中西市長はこれまで市民の権利を尊重し、市民が主役のまちづくりをどのように推進してこられたのかお聞きします。今後も市民自らがまちづくりの主役であることを自覚し、主体的にまちづくりに参加する機会を行政として提供しなければなりません。研究課題となっている市民参加による行政評価システムの導入について、現在までの検討状況をお聞きします。2点目は人口減少対策についてです。去る11月12日、山下雄介教授による2040未来ビジョン出前講座がオンライン方式により開催されました。人口減少時代のまちづくりと地域社会の活性化が主な内容で、教授は地方においても知恵を絞り、さまざまな対策を講じていくことが不可欠であると話されました。今後、留萌市の人口は2045年には13,306人と推移しており、社人権の推計では2045年で9860人となっています。なお、留萌市第2期総合戦略において2040年の合計特殊出生率を 2.07 としておりますが、この目標達成の対応策をお聞きします。また、改訂版留萌市人口ビジョンでは目標人口推計を示してますが、将来の人口予測や状況分析結果を広く市民に周知し、意見を聞くなどして留萌市全体で取り組んでいくべきと思いますが、お考えをお聞きします。また、人口減少社会における留萌のまちづくりに対する中西市長のお考えをお聞きします。3点目は留萌市の財政状況です。留萌市は2016年度から2020年度までの5年間中期財政計画における5つの財政規律に基づき財政運営を進めてきており、計画の最終年である今年度の当初予算は収支不足が解消され、財政調整基金を取り崩さない予算編成となりましたが、来年度の予算編成においても収支不足が発生しない持続可能な財政運営になっているのかをお聞きします。また、留萌市の昨年度末の市債残高は一般会計を含め全会計で約292億円、今年度末の当初予算編成時の市債残高見込みは約289億円となっておりますが、来年度に向けて中期財政計画の財政規律である市債発行額の基準と財政調整基金残高は保たれるのかお聞きします。また、市役所本庁や社会教育施設主要3館の老朽化により、今後、大規模改修あるいは耐震化に向けた改修事業が必要と考えますが、第3回定例会の中で、市長は社会教育施設主要3館の改築事業を駅周辺エリアにおいて 5年以内に行いたいと述べ、その後市役所庁舎の老朽化対策を行いたいと答えております。これらの事業を進めるためには基金の積み立てや有利な地方債の活用が重要であると思いますが、中期財政計画の地方債発行制限もある中で、どのように改築の財源を確保していこうと考えているのか、市長の見解をお聞きします。4点目は地域を守る条例制定です。2017年の4定で、私はいわき市の地域医療を守る条例制定の意義をお伝えし、留萌市でもこの条例制定をすべきであると提案しておりますが、その答弁として北海道全体の地域医療の状況を見極めながら判断していくとのことでした。その後3年が経過しておりますが、留萌市としてどのように北海道全体の地域医療の状況を見極めながら条例制定について判断されているのかお聞きします。5点目は道の駅についてです。昨年12月30日に登録を終えた道の駅留萌が本年7月10日にオープンし、開設以来来客数も多数で、売上も期待を上回る予想以上の成果であったとお聞きしております。しかし多くの市民からは留萌市の魅力発信もなく、予定されていた町や中への消費誘導もないという非常に厳しい声を聞いております。また訪れた観光客からは、再度来訪したい道の駅ではないという残念な声も聞きました。コロナの影響とは関係なく、オープンしても未だに道の駅留萌に足を向けていない多くの市民がいることも承知していただきたいと思います。また、昨年の議会と市民の意見交換会でも、留萌市に道の駅は必要がないという意見もあり、ゆっくり時間をかけて納得のできる道の駅にすべきだという意見もあったことは、中西市長もご承知だと思いますが、市長はこれらの意見をどのように受けているのかお聞きします。今後、駐車場や屋内遊戯施設も計画されていますが、この遊戯施設についても少子化が加速されている中で、今なぜ必要なのかも市民の声としてお伝えします。なお、来年来客数をどのように推移しているのかお聞きします。また、留萌市における特別会計を含む過疎債の使用額は5億から6億円と考えますと、非常に厳しい状況であると思います。現在計画されている新たな屋内交流遊戯施設の整備について、財源としての過疎債の活用についてのお考えをお聞きします。なお、遊戯施設を計画通り整備した場合、今後予定されている社会教育施設の整備財源確保に影響が生じないのかもお聞きします。大項目2点目、道路整備事業です。中項目1点目は、見晴らし通り整備事業の進捗状況です。留萌市都市計画道路3、4、18号見晴らし通りは、北海道からの事業認可を受け、2016年度から2022年2年度までの完成を目標として事業に着手されました。2017年度には都市計画の変更業務、見晴らし通りの終点側となる野本千鳥町地区においては移転補償も終了し、現在は整地作業も終わりました。一方、見晴らし町地区においては道より来年3月31日までに更地にすることが地権者に求められていますが、いまだに残されている家屋もあり、冬場に向けて道幅も狭くなり、通行に危機感を感じております。事業の進捗状況についてお聞きします。 2点目は2022年完成に向けた取り組みについてです。見晴らし通り整備計画の今年度の事業については、野本千鳥町地区及び見晴らし町地区の乗り面の本工事に着手するとしていました。また通行不能区間である第2校区及び見晴らし町沖見町地区においても物件保証が進められており、来年度の予定としては地山の切り戸を先行した工事が開始されていますが、今年度前段の整備と2022年度完成に向けての取り組みをお聞きします。なお留萌市の関連事業として道路の本対抗を実施する前に敷設する下水道や上水道の埋設を実施することになってますが、予定通り開始できるのかをお聞きします。3点目は第4次留萌市道路整備5カ年計画についてです。留萌市は2017年から2021年までの5カ年を期間として道路整備計画を策定し、安全で人に優しい道路づくりのため計画的に指導整備を行っています。今年度までの進捗状況は23路線中17路線の整備、延長4883メートル中3208メートルが整備され、進捗率は 66% となっております。残された期間1年となりましたが、今後の取り組みについてお聞きします。大項目3点目、留萌市の環境状況です。中項目1点目は温暖化対策についてです。ご承知のように世界の平均気温は1880年から2012年の期間で 0.85 度上昇しており、生態系にさまざまな影響を与えています。また異常気象による自然災害も世界各地で頻繁に発生しており、日本でもさまざまな災害の報告があります。これまでも地球温暖化対策の必要性や重要性については市民に伝えてきましたが、市民の意識向上や認識を深めるためにどのような方策を取られているのかお聞きします。留萌市は地球温暖化対策としてクールチョイス運動を2017年より推進していますが、どのような部分が課題となっており、今後どのような取り組みを進めていくのかをお聞きします。2点目はゴミ分別のあり方です。留萌市は2013年度より一市二町による広域で23分類の分別収集を開始しており、以前からも先進的なゴミ処理や再利用にも取り組んできました。これは長年にわたる市民の協力と環境リサイクルに関する理解度の賜物であると思います。年々留萌市においても高齢化が進み、現状のゴミ分別やステーションまでゴミを運ぶことが困難という高齢者の声を聞いていますが、高齢者などに優しいゴミ分別や収集のあり方を今後真剣に考えていかなければなりません。その対応策についてお聞きします。またゴミの分別などが大変な高齢者などの状況を踏まえた上で、今後のゴミ処理についての方向性などの検討されているのかお聞きします。なおゴミの分別内容などを検討する場合には、実際にゴミを出す市民や環境リサイクル団体などの意見が大変貴重であり、参考にすべきであると思いますが、いかがでしょうか。最後の3点目は環境都市宣言についてです。地球温暖化の影響を受け、世界も日本も2050年までには温室効果ガス排出量をゼロにするという発表をしています。また 環境重視社会を目指し、留萌市も環境基本条例や環境基本計画、さらには市民憲章にも示されているように、自然環境の美しさや大切さを条文に入れ、環境意識を高めております。市民意識の向上と市民力を大いに期待して、今こそ環境宣言をする時期ではないかと思います。市長のお考えをお聞きします。大変長くなりましたが、1点目と質問といたします。
答弁を求めます。市長。
陳田議員のご質問にお答えいたします。はじめに、大項目1点目、市政運営の中で、中項目1点目、市民参加による評価システムについてとして、市民の権利を尊重した市民が主役のまちづくりをどのように推進してきたかのご質問でございますが、市民が主役のまちづくりの推進につきましては、留萌市における自治の基本理念と基本原則を定める留萌市自治基本条例に基づき、広く市政の情報を発信し、市民理解を深めるとともに、市政懇談会やお茶の間トークなど、さまざまな機会を通じた市民の皆さんとの対話のほか、市民まちづくりアンケートを実施するなど、意見を市政に反映できるよう、情報共有を図りながら、市政運営に努めてきたところでございます。また、まちづくりの目標や、市政の指針となる総合計画など、市政の基本方針に係る各種計画の策定や、新たな公共施設の整備をはじめとした施策の推進にあたっては、留萌市が抱えるさまざまな課題の解決などに向け、市民の皆さんの参画を得ながら、取り組みを進めてきたところでございます。今後につきましても、自治基本条例の趣旨に従い、市民の皆さんと適切な情報共有を図りながら、市民の皆さんの声を最大限生かしていけるよう、市民が主役のまちづくりを推進してまいりたいと考えております。次に、市民参加による行政評価システム導入の検討状況についてのご質問でございますが、留萌市においては、第6次総合計画の進行管理として、毎年度市民まちづくりアンケートによる市民意識度の経年変化を調査し、施策評価での検証に取り入れているところであり、アンケート結果から算出した指標を分析し、より市民の皆さんの満足度を高められるように、施策の見直しを図りながら、第6次総合計画の推進を図っているところでございます。市民参加による行政評価といたしましては、市民モニター制度や学識経験者など、外部専門家による行政評価委員会の設置など、さまざまな手法がありますことから、留萌市において実効性のある行政評価手法について検討を行っているところでございますが、現在のところ実施には至ってない状況でございます。次に、中項目2点目、人口減少対策についてとして、2040年における合計特殊出生率2.07 人を達成するための対応策についてのご質問でございますが、市では令和2年3月に、令和2年度から令和6年度までの5年間を計画年次とした改訂版留萌市人口ビジョン、および第2期留萌市総合戦略を策定し、総合戦略の3つの柱である魅力、やりがい留萌地域経済戦略、健康、にぎわい留萌ブランド戦略、および出産・子育て留萌サポート戦略を基本目標に掲げて、 目標達成に向け各種事業を実施しております。その中で出産・子育て・留萌サポート戦略に係る取り組みといたしましては、平成30年から病児保育事業の開始や乳幼児等医療扶助費を中学生までに医療費無償化の拡充を実施し、令和元年度からは待機児童の解消に向けて小規模保育事業所スマイルの開設や多子世帯保育所保育料軽減事業などを実施しているところであり、今後におきましてもさまざまな事業を実施してまいりたいと考えているところでございます。今後合計特殊出生率の目標達成につきましては、出産・子育て・留萌サポート戦略で掲げる結婚・出産・子育てをサポートする取り組みの実施はもちろんのこと、魅力やりがい留萌地域経済戦略における地域の産業の振興や企業誘致、地域福祉の充実など、企業誘致、健康にぎわい留萌ブランド戦略における地域医療、地域福祉の充実など、総合的に取り組んでいくことが重要であると考えております。次に、将来の人口予測や状況分析結果を広く市民に周知し、意見を聞くなどして留萌市全体で取り組んでいくべきとのご質問でございますが、総合戦略を計画的、効果的に推進するためには、行政のみならず、幅広い関係者との連携のもと、検証や見直しのほか、新たな施策の立案にも積極的に意見交換を行う必要があると認識しております。留萌市におきましても、経済界、教育機関、金融機関、労働団体、メディア、市民の代表で構成される留萌市地方創生協議会を設置し、協議会の場において検証、見直しと意見交換を行っているところであり、協議会の結果は市ホームページで公表しております。また、第2期留萌市総合戦略においては、第6次留萌市総合計画の事業進捗度を図るために実施している市民まちづくりアンケート調査における調査結果と整合性を図り、重要業績評価指標 KPI を設定していることから、多くの市民の皆さんの意見を参考に、検証や事業の見直しに活用しているところであります。私といたしましては、今年実施した国勢調査の結果が公表されましたら、KPI も含め、分析・検証を実施した後、市民に公表し、今後の事業実施に活用してまいりたいと考えているところでございます。次に、人口減少社会における留萌のまちづくりに対する私の考えについてでございます。留萌市は昭和42年をピークに、40年以上の長きにわたり人口減少が続いており、25年前の平成7年に、14歳以下の年少人口と65歳以上の老年人口が逆転していることからも、少子高齢化社会に歯止めがかからない状況にあると認識しているところでございます。また、生産年齢人口の減少や若年層の人口流出は、留萌市だけではなく、東京圏を除くほとんどの自治体が抱える大きな課題であります。私といたしましては、人口減少が続く中にあっても、子どもからお年寄りまで誰もが心豊かで、安心して住み続けられる町の実現を目標に、健康づくりの推進、地域医療の充実などに資する政策を実施するとともに、生産年齢人口の減少や若年層の人口流出を防ぐため、地元産業の競争力強化や企業誘致実現に向け、民間企業との関係性構築を図るための企業訪問などを積極的に行ってまいりたいと考えているところでございます。次に、 中項目3点目、留萌市の財政についてとして、来年度の予算編成においても収支不足が発生しない持続可能な財政運営となっているのかとのご質問でございますが、今年度の当初予算は、昨年度と比較して、交際費が減少したことや、退職手当の減少、さらには予算要求の上限額を設定し、事務事業の見直しに取り組んだ結果、想定されていた収支不足を解消し、財政調整基金の取り崩しを行わない予算編成としたところでございます。しかしながら、来年度につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、歳入では主に市税において大幅な減少が見込まれ、歳出でも退職手当の増加や、病院事業会計への繰り出し金の増加、また一般行政経費や社会保障経費も引き続き増加傾向にあることから、2億円を超える収支不足の発生が予想されており、厳しい予算編成となっております。そのため、引き続き予算要求の上限額を設定した上で、経費の節減はもとより、今後の事業の在り方について検証を進めながら、市税収納の向上や活用可能な財源の確保に努めていくことで、収支不足額の圧縮、解消を図ってまいりたいと考えております。次に、来年度に向けて、中期財政計画の財政規律である市債発行額の基準と、財政調整基金残高は保たれるのかとのご質問でございますが、現在の中期財政計画の財政規律につきましては、今年度までの計画期間5か年の中で、市債発行額の基準では、5年間の総額55億円の発行目安に対して、発行額は下回り、規律内に収まる見込みである一方、財政調整基金残高は、標準財政規模の 20% の残高確保の目標に対して、病院事業会計に3億円の特別支援を行ったこともあり、一昨年度の決算以降、目標額を下回って推移しております。来年度の予算編成におきましては、市債発行額は現在の財政規律よりも厳しく設定して、予算編成を進めており、また財政調整基金残高では、これまでと同様に、決算ごとの実質収支2分の1の法定積み立てを確実に実施するとともに、収支不足額の圧縮を図り、取り崩し額を最小限に抑えることで、目標の残高を確保してまいりたいと考えているところでございます。次に、中期財政計画の市債発行の制限もある中で、どのように改築の財源を確保していこうと考えているのかとのご質問でございますが、市の各公共施設等におきましては、建築からすでに35年を経過している施設が数多くある中で、これまで小中学校の耐震化や大規模改修、また消防庁舎の改築など、子どもたちの教育環境の改善や防災の観点から優先して施設の整備を進めてきた一方で、市役所庁舎をはじめ、社会教育施設や集会施設などの老朽化が進んでおり、今後、施設の集約化や複合化などを含め、長期的な視点に立って、総合的、計画的な整備を進めていくことが求められております。今後の改築を進めていくための財源につきましては、他の自治体の建設事例や各種支援制度をしっかりと調査・研究した上で、国や北海道などの交付金を最大限活用しながら、過疎対策事業債をはじめ、有利な財源措置のある市債の発行を前提とし、 必要な場合には公共施設整備基金などの活用を想定しております。私といたしましては、社会教育施設や市役所庁舎の改築には多額の費用がかかり、今後中期財政計画の資材発行基準を上回るような大型事業を実施しなければならないことも想定しておりますので、それまでの間、今年度の実質的な財政負担について十分考慮した上で、計画的な資材の発行や交際費の管理を行いながら、必要な財源を確保してまいりたいと考えております。財政状況になる。ちょっと待てよ、地域医療か。次に、中項目4点目、地域医療を守る条例制定についてとして、どのように北海道全体の地域医療の状況を見極められ、条例制定について判断されているのかのご質問ですが、全国の一部自治体で制定されている地域医療を守る条例につきましては、地域医療を確保することの大切さに加え、地域医療を守り育てるための基本的な理念を定める条例であると分析しているところでございます。当市ではすでに、看護師等就学資金貸付制度などをはじめ、さまざまな地域医療を守るための事業を展開してきているとともに、留萌健康の駅を活用した NPO 法人留萌コホートピアとの連携や、札幌医科大学との連携協定による医療人材交流拠点形成事業への参加協力、北海道在宅ケア事業団への入会による訪問介護ステーションの設置など、具体的な施策を推進しているほか、市立病院においては、ボランティア活動に市民が積極的に参加されており、市民の地域医療への関心も高まってきているものと認識しております。ご質問の北海道全体の地域医療の状況としましては、北海道において平成30年度に策定された北海道医療計画に基づき、良質かつ適切な医療を効率的、継続的に提供する体制の確立が進められていることから、地域という狭い範囲ではなく、北海道全体での地域医療の取り組みが重要だと考えております。留萌市においては、留萌市立病院が救急医療をはじめとする地域医療の要を担っていることから、設置者として今まで取り組んできた市独自の施策を継続し、地域医療を守ってまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。一つ抜かさんことが大丈夫。大丈夫。次に、中項目5点目、道の駅留萌についてとして、足を向けていない市民も多い状況の中で、時間をかけて市民が納得する道の駅にすべきという意見に対し、どのように受け止めているかについてのご質問でございますが、市民と議会の意見交換におきましては、道の駅に関して市民の意見をしっかり聞いてほしい、道の駅に市民を集めるための議論が必要ではないかなど、さまざまな意見、ご意見をいただいたところであり、それらのご意見に対し、市民の皆さんのご意見や訪れる方々のニーズを検証しながら、道の駅を段階的に発展させてまいりたいなど、市の考え方、方向性を示させていただいたところでございます。道の駅開業当初におきましては、仮設施設での運営ではありますが、地元産にこだわった多数の品揃えによる特産品の提供や、地元の事業者が地場の素材などを使ったテイクアウト品の提供、さらには自動販売機を活用した地域特産品の PR など、事業者のアイデアなどにより、道の駅を に初めて留萌市を訪れた来訪者へのサービスの提供を行ってきたところであります。今後、多くの地域住民や事業者などのご意見や参画を得ながら、定期的な産直イベントの開催のほか、現在取り組みを進めております屋内交流遊戯施設の整備など、都市公園が有する機能を最大限発揮しながら、観光客のみならず、幅広い年代の市民の皆さんが利用していただけるよう、道の駅の改善、進化を図っていきたいと考えております。次に、来年の来客数の推移についてのご質問でございますが、道の駅留萌の開業後、道内を中心とした来訪者が留萌市を訪れており、高規格幹線道路深川留萌自動車道留萌インターチェンジの開通によって、地域へのアクセスや道路利用者の利便性が向上したこともあり、10月末までの間、約19万2000人の方々に来場していただいたところでございます。来年の来場者数につきましては、道の駅の新規開業に伴う集客効果も初年度と比較した場合、落ち着くものと想定されているところでございますが、留萌インターチェンジや国道の交通結節点に位置する立地を生かし、留萌地域のゲートウェイとして地域の魅力などの情報発信に努めるとともに、道の駅の出店者や地域の事業者の参画を得ながら、地元食材などを使った商品の提供をはじめ、定期的な産直イベントの開催などによって、道の駅への集客力を高めてまいりたいと考えております。次に、新たな屋内交流遊戯施設の整備における過疎祭の活用についてのご質問でございますが、道の駅においては、市民や観光客との交流の場として、拠点づくりを目指すため、令和4年度の開設に向けて、屋内交流遊戯施設などの整備について準備を進めており、現時点における道の駅に関連する概算整備費につきましては、約5億7000万円を見込んでいるところでございます。屋内交流遊戯施設などの道の駅を整備する財源として、国の交付金を除いた約3億5000万円については、今年度の地方財政措置により、実負担の軽減が図られる有利な過疎対策事業債の活用を想定しているところでございます。次に、屋内交流遊戯施設を計画通り整備した場合において、今後予定されている社会教育施設の整備財源確保に対する影響についてのご質問ですが、令和元年6月に取りまとめた公共施設整備に関する庁内検討報告書において、国の交付金等支援制度のほか、有利な地方債や民間資金等の活用の可能性など、財政負担の軽減も期待できる社会教育施設等を優先し、官民共同の上、検討を進めていくものとし、先般、公共施設整備検討会議を立ち上げ、議論をスタートしたところでございます。私といたしましては、屋内交流遊戯施設の整備などの投資事業の実施にあたっては、今年度予定している社会教育施設の建て替えや、老朽化した施設の大規模修繕など、投資時期の重複を避け、交際費の償還水準のバランスを考慮しながら進めることを基本としており、社会教育施設の整備財源確保に影響が生じることはないものと考えているところでございます。次に、大項目2点目、道路整備事業についての中で、中項目1点目、見晴らし通り整備事業の進捗状況についてのご質問でございますが、 留萌都市計画道路3、4、18号見晴らし通りは、都市計画道路事業として、北海道が平成28年度に事業認可を受けて、整備を進めているところでございます。これまでの実績は、平成28年度より、道路の実測線測量や実施設計、用地測量、地質調査及び環境調査を実施し、平成29年度には、都市計画の変更業務、見晴らし通りの終点側となる野本町と千鳥町地区において、物件調査及び物件保証を開始しております。今年度の用地物件保証におきましては、見晴らし町、沖見町地区の一部における保証契約を進めております。本工事につきましては、野本町、千鳥町地区の第三工区で、暫定切戸及び軟弱地盤対策工に着手したところであり、現況山林部で通行不能区間となっている第二工区では、地滑り対策工などののり面安定対策工を行っているところでございます。次に、中項目2点目、2022年度完成に向けての取り組みの中で、見晴らし通り整備事業の今後のスケジュールについてのご質問でございますが、見晴らし通り整備事業の事業期間は、平成28年度から令和4年度までの7年間となっておりましたが、今年度、完成年度が令和6年度に変更になったと聞いております。本工事につきましては、野本町、千鳥町地区における暫定切戸と軟弱地盤対策工、見晴らし町地区では、のり面安定対策工として本工事に着手し、用地、物件保証は通行不能区間である第二工区及び見晴らし町、沖見町地区においても、買収保証が進められております。令和3年度につきましては、今年度に引き続き、見晴らし町、沖見町地区の用地、物件保証、通行不能区間の環境調査も行っていく予定とお聞きしております。また、本工事といたしましては、野本町、千鳥町地区において、路盤、舗装工事を実施するほか、通行不能区間の第二工区においては、暫定度溝及び道路横断排水溝を実施する予定とお聞きしております。令和4年度以降のスケジュールにつきましては、国から交付金の額も確定しておりませんので、事業概要をお示しすることができませんが、変更となった令和6年度に事業が完了できるよう、要望してまいりたいと考えております。次に、留萌市の関連事業として、道路本体工事を実施する前に、上下水道管の敷設が予定通り開始できるかについてのご質問でございますが、下水道事業の雨水管敷設工事、および水道事業の排水管敷設工事につきまして、これまでに測量、地質調査、実施設計などの業務委託を実施してきております。今年度の下水道事業では、沖見町、見晴らし町地区の雨水管敷設工事に着手しており、令和3、4年度も引き続き、沖見町、見晴らし町地区の雨水管敷設工事を実施する予定でございます。また、水道事業も同様に、野本町、千鳥町地区の排水管敷設工事に着手しており、令和3、4年度は、沖見町、見晴らし町地区の排水管敷設工事を実施する予定でございます。次に、中項目3点目、第4次留萌市道路整備5カ年計画の今後の取り組みについてのご質問でございますが、第4次留萌市道路整備5カ年計画は、平成29年度から令和3年度までの5カ年を計画期間とし、計画路線数23路線、計画延長4883メートル、概算事業費は11億円で、平成29年2月に策定しております。本事業は、重要度や優先順位の評価により、道路の改修整備における 更新費用の平準化と効率かつ効果的な道路整備事業を推進する計画としております。計画しているものであります。この事業の実施により、老朽化した道路が整備され、融雪時期に頻繁する道路搭乗対策や段差解消のためのマタイ設置費用などの維持補修費用の低減が図られているところでございます。計画最終年度の令和3年度には、新たな5路線の整備も予定しており、現計画期間内における進捗率は 82% 程度となる予定であります。実施できなかった路線につきましては、令和3年度に策定する第5次留萌市道路整備5か年計画において、再評価を行い、実施を検討してまいります。次に、大項目3点目、留萌市の環境政策の中で、中項目1点目、温暖化対策についてとして、市民の意識の向上や、認識を深めるために取られている方策についてのご質問でございますが、市では平成29年4月27日に、地球温暖化に資する新たな国民運動であるクールチョイスを市全体で推進していくクールチョイス宣言を行い、以降、国の交付金を活用しながら、省エネ生活や防災に関するセミナー、市内各小学校に出向いての環境学習、子ども祭りなどイベント時での啓発ブース設置、広報誌での特集、市内で配布されるフリーペーパーへのパンフレット折り込みなど、クールチョイスの普及啓発に関する取り組みを実施してきているところでございます。なお、これまで実施してしたクールチョイス事業への参加者の感想としては、大変参考となり、今後の生活に省エネを意識したい。今から取り組まなければ、自分の子どもやその先の世代に影響が出てしまう。小さいが、一人一人が行動することで少しでも改善できる問題だと思う。などの意見が多くあり、また小学校での環境学習や子ども祭りにおいても、学校や家庭でできる取り組みとして、使っていない部屋の電気を消す、テレビの電源をつけっぱなしにしない、ゲームは時間を決めてするなどの意見が多くあったことから、クールチョイス事業の実施に伴い、一定程度の理解や意識の向上が図られているものと考えているところでございます。次に、クールチョイス運動を推進する上での課題、および今後進めていく取り組みについてのご質問でございますが、地球温暖化対策につきましては、どうしても地球規模の大きな問題と捉えがちであり、また、すぐに結果が出ないこと、目に見えるような結果が出づらいことなどがあり、市民への浸透がなかなか進みづらいのが現状であります。しかし、地球温暖化が原因と思われる豪雨や猛暑などの異常気象により、自然災害が世界各地のみならず、日本国内においても毎年のように発生している状況にあることから、すでに地球温暖化の影響はとても身近な問題になってきているということを、市民一人一人が認識する必要があるものと考えております。クールチョイス運動につきましては、開始されてからまだ5年が経過したばかりであり、まだまだ浸透しているとは言い難い状況にありますので、今後につきましても引き続き普及啓発に取り組んでいくとともに、特に地域の将来を担う子どもたちに対しまして、積極的に啓発してまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目、ごみ分別の在り方についてとして、高齢者などに優しいごみ分別や収集などの対応策についてのご質問でございますが、現在、市民にごみ分別のご協力をいただきながら、益城町および小平町とともに、広域ごみ処理を平成25年度より進めているところでございますが、市民からは、 現在のごみ分別の種類が多いことに対するご意見があることについても十分承知しております。また、高齢の方におきましては、家庭ごみを所定のクリーンステーションまで運ぶことに対し、特に当期間の転倒などが必要などが心配であるとの声があることにつきましても承知しております。高齢者世帯などへのごみ出し支援の必要性につきましては、十分理解しておりますので、当市においても、ごみ出し支援事業を実施すべく、高齢者などのごみ分別や排出などに関する状況を把握するため、留萌市高齢者介護保険アンケート調査に合わせ、家庭ごみの排出に関する調査を実施しており、近々集計が終わる調査の結果、内容を踏まえた上で、対象世帯、収集するごみの種類、有償または無償などの内容を決定し、新年度に実施する予定であります。次に、今後のごみ処理についての方向性などを検討されているのか、とのご質問でございますが、現在のごみ処理につきましては、生ごみは小平町にある生ごみ処理施設において、粗大ごみ及び資源ごみは、留萌市藤山町にあるリサイクル館において処理しております。また、可燃系埋め立てごみ及び不燃系埋め立てごみは、増毛町にある最終処分場において処理しておりますが、この処分場の埋め立て計画期間は、令和10年度末までとなっております。現在、市民の協力のもと、23種類プラス綿製品の24種類にも及ぶ分別収集を実施しておりますが、今後ますます高齢化が進む状況にあることを考えますと、今後のごみ処理につきましては、埋め立てごみを少しでも減らすことができ、かつ市民の分別負担の軽減にもつながるようなものとして、現在、留萌南部衛生組合において、焼却によるごみ処理を基本に、同規模の自治体や一部事務組合からの情報収集を進めているところでございます。次に、今後、ごみ分別内容などを変更する際には、市民から意見を聞き、参考にすべきではとのご質問でございますが、当市におけるごみの分別やリサイクルに関しては、長年にわたり北海道内においても、先進的に実施してきたものと考えておりますが、これもひとえに市民の協力によるところが大きく、大変感謝しているところでございます。ごみ処理につきましては、現在、増毛町および小平町とともに広域による処理を実施しており、また今後におきましても引き続き両町との広域処理を続けていくものと考えております。ごみの分別内容につきましては、ごみ処理の方法が決定した後、その処理方法に合わせた内容を検討していくことになるため、最終的には留萌南部衛生組合において決定されることになりますが、議員おっしゃるとおり、実際にごみを出す市民などの意見も大変貴重であるものと考えておりますので、新たなごみ分別の内容の検討を進める中において、市内のリサイクル団体との意見交換などを通じ、ご意見をいただいた場合には、参考として留萌南部衛生組合に伝えていきたいと考えております。次に、中項目3点目、環境都市宣言として、留萌市における環境都市宣言についてのご質問でございますが、道内におきましては、札幌市や苫小牧市など、11市町において、環境宣言がなされている状況でございます。留萌市におきましては、市民憲章のほか、留萌市環境基本条例では、基本理念として、健全で恵み豊かな環境の確保と、将来の世代への継承、市民、事業者及び市の公平な役割分担と相互の連携協力、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の実現、地球環境保全の積極的な推進の4項目を定めており、また、留萌市環境基本計画では、 望ましい環境像として、美しい故郷を未来の世代に引き継ぐために、環境意識の高い市民が集う快適環境都市留萌を掲げております。さらに、子どもたちや未来の市民が安心して暮らしていける環境を残していくため、留萌市全体でクールチョイスを推進していくこととしており、これらの内容が他の市町での宣言内容と同様のものであると認識しておりますことから、今後におきましても、それぞれの理念や望ましい環境像、クールチョイスの推進など、市民の皆様への周知に努めてまいりますので、ご理解をお願いいたします。以上です。
陳田議員。
大変ご丁寧なご答弁ありがとうございます。まあ、予定ではちょっと再質問用意してましたが、ちょっと時間がないので申し訳ないと思っておりますが、ゴミの問題で先ほど高齢者の支援は新年度としていますということでありますが、留萌市の特徴的な支援策っていうのを市長考えておりましたら、市長の方から教えてください。
市長。
まあ、留萌市の特徴的な支援というよりも、これはやはり取り組み方がほぼ決まってるんじゃないかなというふうに思います。まあ、なかなかその、地域の皆さんに協力をいただいて出すこと方法があるのか、また業者による収集ということを考えていかなきゃならないのかなというふうに思ってます。まあ、その中で、分別が必要の人、分別がいらない人、この分け方も出てくるのかなというふうに思っております。まあ、今後分別が必要で分別をして出していただける方については、ゴミの料金等については袋で回収させていただいておりますが、分別をしないとなるとどういう形がいいのか、その辺が非常に問題になってくるというふうに思いますし、料金を取る場合はやはりそれなりの周知期間が必要なのか、またその特定される人ということで周知期間を要しないでできるのか、新年度に向けてですね、取り組みを進めたいというふうに考えているところです。以上です。
陳田議員。
じゃあもう一点、先ほど焼却によるゴミ処理を開始するということをちょっとお聞きしましたけど、本当に大切なことだと思うんですが、いつ頃南部衛生組合のこともありますけれども、いつ頃留萌市としてやるのか、ちょっとお願いします。
市長。
先ほども答弁させていただきましたが、今のゴミの処理施設については令和10年度ということですから、私としては、これは南部で、寮長の首長と協議を今しているところですが、やはりまずは埋め立て施設をこれ今後も継続して使えるような状況にしたいということで、新たに作るんではなくて、掘り返してでもやはり使っていくということが必要だろうというふうに思ってますから、やはり令和10年の前には完成するようなスケジュールを組みたいというふうに考えているところです。以上です。
6番、陳田議員の質問を終わります。